この20章のところには主の戦いとその勝利のことが記されてあります。一節を見ますと、モアブ人とアンモン人及び彼らに合流した一部のアンモン人がヨシャファテと戦おうとして攻めてきたと、もう周りを取り囲む異邦人の連合軍がこのユダヤの国を攻めてくるというような状況であったわけです。このことに対してヨシャファテはどうしたのか。3節を見ると、心に決めて主を求め、ユダの全土に断食を呼びかけたとあるわけです。心に決めた、それはもう主にもう全くより頼んで、そして断食をするということであったわけです。そしてヨシャファテはこのユダの全土に呼びかけて、4節を見るとユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。もう彼らは心を一つにして主を求める、祈るということを行ったわけです。そして6節以下にはこのヨシャファテの祈りが出てくるわけなんですけれども、9節の終わりを見ると、私たちは苦難の中からあなたに叫びます、あなたは聞いてお救いくださいますと、彼は祈りの中にその確信を与えていただいたわけです。そしてまた12節には、攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません、私たちとしてはどうすればよいのか分かりません、ただあなたに目を注ぐのみですと、彼はもう自己の無能、そして神の全能を信じる人であったわけです。ですからもう 100% 神様により頼んでいく。そしてそのことは13節見ると、また幼子たち、妻たち、子供たちと共にいた。なんと出てきたのは大人の人たちだけではなかった、もう幼子たちも、そしてまた後ろにいるべき妻たちも、もう皆主の前に立つ、もう全員が神様の前に出て祈るというような、その姿があるわけです。そしてこのことに対して一人の預言者が立ち上がった、14節にはゼカリアとあるわけですけれども、彼はこの神の言葉を取り継いだわけなんですけれども、15節の終わりのところを見ると、この大軍の上に恐れてはならない、おののいてはならない、これはあなた方の戦いではなく神の戦いであると、ゼカリアは聖霊に満たされて、もうヨシャファテ、またこのユダヤの全部の人たちに語ったわけです。また私たちも困難、また絶体絶命っていう時に、もう全く神様に委ねていく、そうするならば神様自身が実は戦ってくださる、これはあなた方の戦いではなく神の戦いであるというそのことがまた私たちの心の中に与えられるならば、もう神が味方であって誰も敵することはないということを私たちは確信することができるわけです。全世界に先立って奴隷を解放したこのイギリスの首相ウィルバーフォースは、実はこの15節の終わりの御言葉を常に開いて、もうその当時奴隷を解放するっていうことはもう本当にほとんど不可能に思われたことであったわけなんですけれども、彼もまたこれはもう神の戦いであると、この御言葉をいただいてその奴隷解放に励んだということであったわけです。私たちも困難なもう中に、そしてまたもう自分には何の力もないという時にこそ、主の戦い、そのことを覚えて力を与えていただきたいと思います。そして17節のところには、固く立ってあなた方と共に会える主の救いを見ようと、そして17節の終わりには、主はあなた方と共におられると、その励ましが与えられて、そしてこのユダヤの人々は戦いに臨むということになったわけです。そして18節には、この ヨシャファテ、そしてユダのすべての人たちは主の前にひれ伏して主を礼拝する。また19節にはこのレビ人たちが大声を上げてイスラエルの神主を賛美したとあるわけです。まだ勝利をしていない、勝利をしていないにもかかわらず、主を賛美する。ヨシャファテは20節のところを見ると、ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け、あなた方の神主を信じなさい、そうすればあなた方は固く立つことができる、主の預言者たちを信じ勝利を得ようと、言うなれば勝利の先取りが与えられた。まだ戦いもしていない、まだことが起こってない、その先に勝利を得ようとですね、この確信が与えられる。ですから本当に信仰の世界っていうのは本当に素晴らしいと思います。まだ与えられていないのに、この信仰によって得ることができる、そのことを信じて勝利をしていく。そしてその印として21節を見ると、なんと武装した者の前に出て行って賛美する者たちを任命するっていうことをしたわけです。この主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちを任命した。そしてなんと彼らはこの武装する者たちの前に立って主に感謝せよ、その恵みは常しえまでとですね、本当に戦いのする人たちの前に賛美をする者たちが行って、そしてこの喜びと賛美の声を上げる。どうなったのか、22節23節見ると、アンモン人やモヤブ人、またセールの人々は同士打ちをしてしまう。そして23節の終わりに、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。なんと敵は自滅してしまう。そして25節のところを見ると、もう数多くの高価なものを得ることができたということであるわけです。そしてそのところは26節を見ますと、このベラカの谷に集まり、そこで主を褒めたたえたとあるわけなんですけれども、ベラカっていうのは祝福という意味があるわけです。もうそこは祝福の谷となった。このイスラエルの人たちは全く戦いをしないで主によって勝利が与えられた。また27節には、彼らは喜びのうちにエルサレムに凱旋して、主がその敵のことで彼らに喜びを与えられたからである。そしてまた30節には、安息を与えられた。ですから私たちが戦う必要は全くないわけです。神様が戦ってくださる。私たちに必要なことはこの信仰、もう信頼を神様に全く置くならば、主が戦ってくださり勝利を与え、そして祝福ベラカ私たちに与えられるということを私たちは知ることができます。このようにしてユダヤの国は守られ、そしてまたヨシャファテは治めることができたわけです。32節を見ると、ヨシャファテはその父アサの道に歩み、そこから外れることなく主の目にかなうことを行ったというようなことが記されてあります。しかしまた問題も33節以降に出てきているわけなんですけれども、高きところが取り除かれなかった。そしてまたヨシャファテは35節にイスラエルの王アハゼヤと同盟を結んだ。アハブは倒れたわけなんですけれども、北イスラエルにはアハゼヤが王となり、また同盟を結んで戦団を作って、そしてタルシュへ行こうとした。もうそれはタルシュは金の産地であった。そのタルシュがどこかっていうのは定かではないわけなんですけれども、そのようなこの世の富を求めようとして失敗するっていうことが後になって出てきているわけですけれども、私たちは何よりも主を求める、そしてまた主の大いなる勝利、そしてまた祝福が与えられるということを信じて主に従っていくものとさせていただきたいと思います。